になりました。沖縄県の県魚グル君のように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグル君ラジオ、略してグルラジ。今夜も30分間よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチと
楠木です。
はい、というわけで本日最初のコーナーはグルスポ、
はい、
あの時間制限ありのグルスポ、ちょっと頑張りましょう、今週も。はい、でトークテーマはもうね、地域名ざっくり言います。はい、ハエバルです。
ハエバルですね。
はい、ね、県外のリスナーさんだとハエバルなんだそれってなってる方もいらっしゃるかもしれないです。
それも含めてね、ちょっと話してみましょう。
はい、でそして後半は沖縄路線バスの旅をお送りします。ツイキャスでのコメントお待ちしています。はい、というわけで今日お聞きの皆さん若干楠木さんの声に違いというか、ボリューム的なものも違い感じている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。
ちょっとね、年度始めバタバタしまして、ね、体調不良の方も多いのかなと思うんですけど、私もちょっとですねひどく風邪をひきまして、なんとか声がここまで出るようになりまして、2日3日前はもうカスカスでね仕事にならんぐらいカスカスだったんですけど、今だいぶ復活ですよ。これ
ラジオの日に当たってなくて本当に良かったですね。
本当に良かった。
楠木さんなんてって
そうそう、みんなはっていうコメントがびょってくるみたいな、
そんな感じの放送になっちゃったかもしれないですよね。
もう事故ですわ、そんな。
ねえ、もうね、ちゃんと週末、ね、休める方はしっかり休んで、
休める方は休もう、
体調管理しっかりしないといけないです ね。沖縄
温度も変だからね、暑かったちょっと冷えたりね、
暑さがね分からない。なんか外に出るまで今日の気温が何度なのかよく理解できないまま、
お家が一番快適みたいな感じで温度だから今、
出てあれ意外と寒かったとか、あれ意外と今日なんか夏みたいみたいな日もあったりするので、今日は日中はちょっと、日差しは、あったかな。でもそんなに暑くはなく、今は結構涼しいですね、この時間帯は。
そうですね、ちょっとやっぱり羽織物が必要な感じでありますよね。
難しいですねこの気候。はい、というわけでメッセージの方ちです、来てますね。長谷川さんから、あかんあかん、阪神タイガース昨日打ちすぎなんだよ。
それなーですよ、本当に
昨日打ちすぎたんですか。
阪神ちょいちょいこういうアホなことすんだ
よ。ポンと
明日に取っとけやったんだよね。ちょいちょいありますんで、
そうなんですね。来週横浜行くけど大丈夫なのか。
大丈夫ということにしよう。
阪神あかんすぎて風邪ひきそうっていう。でもね、何でも調子悪いチームのせいにもできるかもしれないですね。
そうでしょ、やっぱり精神って大事だからね。メンタルやられるからね。
メンタルやられちゃまずいですね、試合観戦して、はい、というわけで皆さん体調管理しっかりね、やってくださいということで、グルクンラジオ略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャス、リスラジでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン沖縄、メールアットマークグルクン沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。 わけでグルスポのコーナーです、はい、まずは私ベッチからサッカーの情報をお届けしたいと思います、はい、先週土曜日はアウェーアジスタで東京ヴェルディとの試合は1対1の引き分けでした、はい、でこれね後半のアディショナルタイムの中95分に同点ゴールをしたので、うん、もうこのギリギリで勝ち点1取っていくのはやっぱりすごいなと、
すごいすごい、
うん、もうね負けちゃうかなって思ったんですけど、
はい、
うん、これね1か0かって本当に順位だいぶ変わってくるので、うんうん、これはすごい良かったかなと思います、はいはい、で今週は21日日曜日またアウェーになるんですけれども、13時からあの SC 琉球J3 優勝に導いたキム・ジョンソン監督が指揮する鹿児島との試合となっております。
はい、近くですね。
そうなんです。で同じ J2 昇格組なので、はい、もう絶対勝ちたい試合だなと思いますい、
ね、
ので皆さんダゾーンで応援しましょう、
はい、応援しまし
ょう、はい、というわけで野球情報お願いします。
はい、野球情報いいことだけを言う野球情報です、
うん、
なので今日の試合には触れません昨日ですねヤクルト戦があったんですけれども、
はい、
13対5と勝ちすぎですね。取りすぎですね、アホみたいに、うん、まあ見てるのは面白いっちゃ面白いんですけどね、
うん、
それが勝ったんですけど何が良かったかって言ったら岩投手という、うんピッチャーが、ね、左なんですけど、うん、2年ぶりの勝利だったということと、まあ、結構4年ぶりぐらいの完投だったんですね、
うん、
完投、まあ、最初から最後まで投げる、ねうんうん、だったのでこれがちょっとすごく私は嬉しかったんですよ、
うん、
で彼はちょっと1型糖尿病と病気を、ね、持ちながら一生懸命スポーツをやってて、うん、同じ病気の人たちとかにもすごい励みになるんじゃないかなと思って、うん、彼の活躍はで今年やっぱり左でぜひ頑張ってほしいベテランなので、
うん、
応援していきたいなと思いました。
私も応援しよう。
お願いします、うん、以上、はい、グルスポでした。
はい、前半のトークテーマはハエバルということなんですけれども その前にツイキャスの方をご紹介していきたいと思います。かっちゃんさんから、はい、くすべこんばんは、阪神やばいなってこと来てます。もう今日やばい情報しか来てないですね。
本当やばいっすわ今日の試合なかったことにしたい本当に
もう昨日がもう最新の試合っていう状態で
昨日のことだけ思い出して
はい、長谷川さんからスポーツコーナーみたいな音楽いいねっていうことが来てます。
ありがとうございます。ベッチさんセレクトの、
うん、はい、もうスポーツコーナーらしくやりたいなっていうこと で、うん、はい、で岩田良かったよねっていうことも来てますね。
そう、本当に良くて、うん、ちょっとずっとは見られなかったんですけどちょいちょい見てねちょっと感激しましたよ、
う
ん、私も。
はい、はい、ということでね、まあ、スポーツコーナー毎週頑張っていきますのでよろしくお願いします、
はい、このペースでね頑張っていきましょう。
はい、というわけで、
はい、でトークテーマは、ね、今日ハエバルっていうざっくりなんですけど、
はい、
グルラジ県外のリスナーさんも、ね、聞いてくださっているんで、
うん、
ハエバル何って思っている方いるかもしれません。これ地名ですね、
うん、
ハエバル町か、
はい、そうですね、町ですね、
漢字で書くと、うん、南に風に原っぱの原、
うん、
でハエバルと読むと、
うん、
これ読めました。最初
いやもう絶対読めないでしょ。
読めないですよ、
うん、何っていう
何なんかバルはなんとなく分かるかな、うん、
バルは分かる
分かる感じがするんだけど、うん、まあ、濁音でねこう名前のところあるから、
うん、
ハエバルテって思いましたね、うん、私も全然読めなかったです
けど、南風って書いてハエっていう、
ね、
うん、
南風違うのって思いましたよね。
そう
結構難解な地名多いですね、うん、
多いですよね、
3文字のちょっと難しいのね、
うん、まあ、ちなみにハエバル町のこの由来は南風が吹く豊かな土地っていう意味らしいです、うん、
ああ、
はい、
なるほど、
うん、でもなハエハエバル、
ハエバル、
うん、読みは、うん、南風、うん、
ですね、
はい、ということで ね、
ハエバル町って海ないんでしたっけ、
うん、海に面してな
いんですよね、うん、波浪警報が出ないんですね唯一多分ね。あ、
そっか、
台風の時に、ね、
そっかそっかそっか
そういう特徴だったような気がしますけど、うん、釣り具店はあるって聞きました。
あ、そうなんですね不思議ですね、うん、海沿いとかじゃないんですね、
ハエバル那覇のお隣か、
うん、那覇の、うん、
なのにあんまりこう 通りはするけど、うん、どんなものがあるかとかちょっとよくわからないんですけど、
うん、
なんか名産物とかあるんですかね、ハエバルっつったら。
もうあのかぼちゃ、
あ、かぼちゃ、うん、あ、なんか地域のヒーローもいるよね、 かぼちゃマンみたいな、
うんうん、あとスターフルーツ、
あー、うん、
ナーベラ、うん、
ナーベラとかもなんだ、うん、やっぱり農産物で、
ね、農産物がやっぱりね、ハエバルは有名だなっていうのはありますね、はいはい、うん、ということでちょっとツイキャスの方コメント来てますね、はいはい、長谷川さんからヤンバル、ハエバル似てるよねってことで、
ヤンバルは市町村名ではなく地域名ではあるけどね、
うん、
バルバルしてますね、
バルバルしてますね、これだから最初移住したてとか初めて沖縄旅行とかに来ると地名がごっちゃになりません、
うん、あ、なりますね、
うんうん、わけがわからない、
わけ
うん
う
ん、で読み方結局何だったっけってもなるし、そ
うそうそう、バス停名とか言われても、うん、字と合わないみたいな
漢字で教えてくださいっていう気持ちになっちゃうっていうね、
字面で見ていきたいっていう感じですね、
うん、おじゅんさんからこんばんは、
こんばんは、
首里駅から出ていたバスでよく、バルジャ、
あ、バルジャ、
うん、ハエバルイオンよく行きましたということで、バルジャって
ハエバルジャスコバルジャって言うんですよ、
へー、うん、バルジャ、
首里地域にいる人よくそう言ってました、
あ、そうなんですね、はい、私初めて来ました、
バルジャには無料バスがあるから行くとか言ってて、
へー、
高校生とかが、
うんうんうんうん、
何そこはって言ったらハエバルジャスコって
バルジャ、
まあまあ、イオンですけどね、
今ね、これバルジャって言われたら全然私わかんないです ね、
あ、分かんないよね、
バルジャ集合ねって言われたら
はってなるよね
一旦ちょっとググったら出てくるんですかね、バルジャで、
どうなんだろう気になったことはないな、
気になりますね、うん、覚えとこう、ちょっと、はい、若い子に言われたらちょっとすぐ分かるようにしとこう、はい、大城熊さんから、ハエバル町は沖縄で唯一海に面していない自治体だそうです、
あ、やっぱり唯一なんですね、
うん、そうなんですね、
だから私は天気 の、 あのウェザーニュースをよく見るんですけど、うん
う
ん、
はい、
あの注意報警報のところで、うん、全部波浪警報とか出てるのに、うん、ハエバルとかぴょこっとへっこんでるのがない
あ、
いつもそれがなんか気になるって思って見たこと見てますよ、
私も自分の地域しか見ない、気づいてなかったですね、そっか、そう、そうなりますよね、
注意報どの辺まで注意報かとか見ちゃうんだけど、大体全域が多いんだけど、
へ、
ね、
なるほどね、ハエバル意外と面白いエピソード多いですね、
多いですね、あの意外とね、
ねえ、面白い、
あと結構あれじゃない、うん、地域の行事みたいなのが、
うん、
ね、盛んって聞きますよね、うんうん、綱引きとか、
うん、ね、綱引き、
あの、うん、地域でねされてたりとか、うん、なんかパッと見ただけでもいくつかの綱引きが、
うん、
出てる感じがしましたけどね、
うん、綱引きって言ったらもう私はもう那覇 の、 あの大綱引きしか行ったことないですね、
国道封鎖の
もうなんかあのもう人混みでなんか綱がよく見えないみたいな、
綱の綱というかなんかこんななんかね、うん、出る紐みたいなの
を、ね、そうそうそうそう、
であとはみんなめっちゃカッター持ってきてるからそれで切ってね持って帰りますけどね、
あれに触れるまでが結構大変なんですよね、
そうですよね、
うん、もう一回だけ行っても満足してそれ以降行ってない
です、一回しか行かなくてあんまりにも、うん、ちょ撮影に行きたかったんだけど、うん、どこで撮るんだと、
もうなんかもう人しか映らない状態になっちゃいますよね、そうそう、うん、カメラで撮ろうとしたら
どうにもできなくて、いい場所はもうすでに撮られてるし、
うん、
その辺のねビルとかから見れたら一番ね迫力があるんでしょうけど、うん、なかなかそういかんからね、
うんうん、懐かしいな、ツナちゃんと持って帰りました
あ、そうなんです、
うん、でも私お正月に沖縄いないので、
あ、あ
の
そうかそうか、
ほったらかしになっちゃったんですけどドサンコグルカンさんから、チャタンとヨミタンがごっちゃになったことあるということで、ああそっかそっかそっか、
タンタンですねこれね、
うんうんうん、ハエバルに観光って聞いたことないなということで、
うん、ね、うん、
あんまりね
観光というイメージでもないかな、
うん、やっぱりねなんかあの住宅地というか、うんうん、そういうイメージが私的に強いですね、
私もそんな気がしますね、
う
ん、
まあ、ジャスコがあるっていうことはそうですよね、うんう
ん
う
ん、まあ、やっぱり高速道路のねインターが、うん、あの無料の自動車道のインターが2個こう、ね、降りるハエバル北南あるかとっても便利だし、
うん、
交通の便がいいですよね、
うんうん、はい、というわけで、うん、ハエバルについていろいろトークしていきました
が、まあ、今度ねまた、はい、我々も新しいコーナーでドライブのコーナーも作ったから、うん、ハエバルも行ってみたい、うん、
行ってみたいですね、
近いけどあんまりちゃんとね、うん、調べたことないから、うん、そこもぜひ回ってみたいなと思います、
はい というわけで後半は沖縄路線バスの旅のコーナーです。今回はですね、金城十字路、またねこれもね、あの、うん、城と書いてグスクっていうのも、
あ、そうですね、金城か金城かとね、
そうそうそうそうそう、
しかもこの金はあれでしょ、うん、金じゃない方、
そうそう、金じゃない方の金るの方の、
うん、そうだよね、
そう、うん、これもね
見にくいし難しいよね、
うん、で分かっててもなんかなんだろう、カナグスクとかなんかもういろんな読み方を間違えてごっちゃになって、うん、頭で分かってるのに言っちゃうみたいな、
ね、
うん、今回はカネグスク十字路に、はいはいはい、行ってきました、うんうん、これはですね東洋バスの30番合わせ東線で、うん、那覇バスターミナルから、うん、あの帝国通りに行けば32分ぐらいで、うん、ハエバル町に、うん、着きます。
30番って南部を走ってるの？
うん、あの南部っていうかもう結構長い距離、
なんか30番中部のイメージがすごい強かったから南部走ってるなって、
あの南部行ってあの中部に上がっていく感じの、
あ、そうなんですね、うん、
なのでサッカーの時もこれかな、
うん、あ、そうなんだ、うん、
こう上がっていくっていう、こうなんかちょっと無駄じゃないかこの距離ってちょっと思っちゃうんですけど、ね、そんな30番合わせ東線に乗ってまいりました。というわけで、はいはい、あの前半がハエバルっていう、うん、はい、トークテーマだったんですけれども、はい、本当にねこの30番の合わせ東線って結構バス停がしっかりなんか充実してるというか、屋根付きだったりあの椅子ついてたりとか、
建物的
とか、そうそうそう、ちゃんとしっかりしてて多分乗り降りが多いんだろうなと思いつつ、やっぱりなんか住民の人じゃないと降りたことない感じがしたので、うんうん、ちょっと今回降りてみたんですけれども、はいはい、この金城十字路なんですけど、うん、駅跡、うんうん、あの沖縄県に昔駅があった跡、うんうん、っていうのが Google マップ見たらすぐバス停のそばにあったので、うん、それをちょっと見てきたんですけれども、はい、まあね、これ、京浜鉄道の、まあ、跡地なんですけれども、うんうん、これね、戦前の沖縄には県が経営している沖縄県の県営鉄道が走っていて、はい、まあ、軽便鉄道、軽い便って書いて軽便鉄道という愛称で親しまれていたんですけれども、ね、なんか昔沖縄になんかこう鉄道が走ってたってイメージ全然、うん、なかったりしたので、うん、すごい、あったら便利なのになってちょっと、うん、思ったりしたんですけれども、
モノレールできた時にね、うん、初めて電車できたレベルの感じだったんですけど、
うんうんうん、
戦前ね、うん、電車が走ってたんですよね、
はい、で県内各地を走っていて、この与那原線、嘉手納線、糸満線の3つの路線があって、全て合わせると22駅、うんうん、があったということで、うんうん、でハエバル町内はそのうちの5箇所の駅があるということで、うん、結構駅の数占めてますよね、
糸満線の、ね、うん、あのルートですけど、うん、結構駅ありますよね、
うんうん、でハエバル町内にあったのが、うん、ハエバル駅、うん、宮平駅、塚山駅、山川駅、キャン駅の5つがあったということでね、うんうんうん、結構駅あったんだなと思って、うん、でちょっと調べてみたんですけれども、はいはい、この鉄道の路線図があったので、うん、それ見てみると、うん、今この路線バスが走っているこのルート、
はい、
うん、で結構利用者が多いルートが、うん、結局鉄道がもともと走ってたルートなんだなっていうのを思って、
ね、実は警備の跡をたどると、うん、大きい道路のそばとか、うん、それがそのままっていうのが結構あって、うん、実は私3路線すべて回ったんですよ、うん、
全部
車で全部
すごい、はい、
その時に、うん、やっぱり地図とか後の昔の地図と今のマップを見ても、うん、あ、やっぱりこういう風に撮ってるんだって、うん、すごいね、直線なのね、やっぱり、ね、
うんうんうん、
だからああなるほどなと思って、やっぱり人の流れとかね、うん、物流っていうのは変わらないんだなと思いながら見たりしましたけどね、
うん、やっぱりね、こうなんか戦時中にやっぱりね、亡くなっちゃった駅とかもあるじゃないですか、
はいはい、
でやっぱりそのね復興していく中で、うん、そのまま戦前のなんだろう街の流れというか、それをまたね路線バスとして、うん、復活させたというかルート、
う
ん、
そう
ね、なんかすごいなと思いましたね、うん、 なんかだからバスに乗ってたら、うん、結構この30番の路線だと、はい、この駅跡のところがちょうど、うんうん、バス停がすぐそばにあるような形になっていて、はいはいはい、この金城十字路以外でも、うんうん、なのでちょっと乗りながらね、あのマップ片手に見てみると面白いかなと、うんうんうん、思いましたね。
塚山あたりはね、うん、本当にまっすぐの道残ってますよ。
あ、そうなんですか。
あの新しくバイパスの一本の中がすごいまっすぐの道で、うん、その後とか行けるところまでまっすぐで行ってみようみたいな感じで、うん、行ってもやっぱりねずっとはもちろんないんだけど、うんうん、そういった感じのあの辿り方も結構面白いですよ、警備員の跡地で。
で与那原町の方には、うん、あの警備員鉄道 の, あの展示資料館があるということで。
そうですね、う
ん、楠木さんはこの回った中でそこも行かれました。
あ、もちろんもちろん行って、あれの、うん、なんすか除幕式じゃないけど、なんか、うん、開館の日に行きました、一応、うん、セレモニーに。
あ、そうなんですね、もう開館の日に行ったんですね、すごい。
そういったセレモニーがある日に一応見に行って、で中の方はもちろんもう見てるんですけど、うん、あの駅舎の裏に、うん、まあ、戦前の駅舎の柱が残ってるんですよ、うん、それがこうちゃんと説明板とかもあって、うん、あそこはまあ中に入らない無料でも見れるんで、うんうん、とても、ね、雰囲気がいいんで、うん、あのぜひもう入ってほしいし、うん、入館料もちょっと高くないので、
あの100円でしたね。
ですよね、うん、で切符がね、うん、あのチケットなんですよ。切符
型の。そうなんですか。
で中で自分でガッチョンとかやったりとかできたりして、うんうんうん、とてもなんかいい記念になるので、うん、近くに行った方はねぜひ行ってほしいという電車好きの
いや私もだからちょっとこれを調べてる中で、うん、この資料館のホームページ見つけて見てたら、うんうん、その当時の道具で切符を切れるんですよね。当時の道具使えるっていうのが、うん、あ、面白いなと思って、うん、もうしかも100円って安すぎないかって
多分町民無料とかでしょ。これ
町民無料でした、うん、だから絶対これ切符切りに行きたいっていう。
あ、本当に
思いましたね。
建物ではないんですけど、うん、とてもなんかねちょっといい感じの建物ですよ、うん、建物好きにも嬉しい素敵な。
そうなんですね、うん、だから昔の駅舎の形で再現してるんですよね、
う
ん、確か。
そうですね、う
ん、これねぜひあのグルドラの取材でも。
そうね、これもグルドラだね、
うん、あのヨナバルハエバルでバルバルしながら、ね、ルートできたらいいですけれどもね、うん、はい、ということで長谷川さんからツイキャスコメントいただいてます。鉄道あったんだ、勉強になったということで、うんうん、私もだから移住したての時とかは全然そんなこと知らなくて、うんはいはいはい、しばらくしてなんかあのマップとかで駅の跡があるのに気づいて、うんうん、みたいな。でなんかちょこちょこいろんなとこ、うん、カデナだったかな、うん、なんかありますよね、
ロータリーのところがね、
うん、そうそうそうそうそう、あれを見て、うん、あれもしかして鉄道走ってたのっていうのに気づいて、うんうん、
だから今のバス那覇バスターミナルがもともとの那覇駅の場所で、うん、あの回転台とかが出てきて、うんうんうん、それも私も上からこう見て写真撮りに行きました。
いや、そうなんですね。いやだからね、沖縄に住んでる方でも、うん、もしかしたら知らない方って結構、
うん、多いと思いますよ。今ね、話題になってきているのでね、
うん、
関心高くなってるかもしれないんですけど、
うん、はい、ということで本日の沖縄路線バスの旅は、警備員鉄道の話をお届けしました。はい、そろそろエンディングのお時間となっております。今日も早いですね。
早いですね、うん、声がちょっとねお聞き苦しくて申し上げない30分でございましたけど、
はい、グルクンラジオは毎日新鮮安いノーレンプラザ内にあるノーレンファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。さて次回のグルクンラジオ略してグルラジオはトークテーマ餃子。
はい、ついに餃子が来ました。
餃子来ました、食べ物シリーズ。
うん、我々食べ物シリーズが多いんですよね。
そうそうそうそう、
なんだかんだ言ってもね、
うん、これね餃子もいろいろ好みがあるんじゃないですか。
そうね、
うん、 家庭によってはなんか中の具材をちょっと、
ね、キャベツ派、うん、白菜、ネギとかね、いろいろね、ニンニクを入れる、うん、入れないとかね、
そうそうそうそう、いっぱいこだわりが絶対あるはずなので、
餃子パーティーはね楽しいですよね、
うん、楽しいですね、
やっぱり子供がいてもできるから、うん、子供たちと一緒に作るのも楽しいし、
うん、いいですね、うんうん、手作り餃子
楽しいしっていうのは、私は、まあうん、ほぼほぼ作らずっていう感じですかね。
そうなんですね食べる専門で、そうなんですね、
不器用なもんでね、餃子の皮からあんはみ出てるよっていう感じになっちゃうわけですよね。
でもそれが楽しいのが餃子パーティーのいいところだったりしますよね。そうですね。
だからね、水餃子にしてみたり、うん、焼き餃子にしてみたりね、うん、餃子の食べ方もいろいろあるしね、
いっぱいありますね、うん、
何が好きかっていうのもね、ぜひ教えていただきたいですね、
う
ん、
これは結構盛り上がりそうですね
と思いますよ、まあ、金曜の夜ですしね、はい、飲みながら聞いていただければ、
はい、で後半はグルラジクッキングをお届けします。お楽しみに。メッセージもお待ちしております。
します、
はい、次回は4月26日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
クスノキでした。
さよなら、
さよなら、
また来週。